QIC。
さあ今回はですね、こちら重曹ファンラボ重曹という会場をお借りいたしましてお送りしております QIC1300 回でございます。続いてはですね、社会情勢というようなテーマになっていくんですけれども、お便りご紹介しましょう。こちらは東京都文京区49歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。まあね、鉄の爪さんはまあ社会情勢、比較的専門のリスナーということになりますが、小泉フィーバーの際に猛反対の論陣を張って激減するリスナー減りましたね、びっくりするぐらい減りましたね。それでもひるまず猛批判を続けたのは都に知られていることですが結果的に歴史が QIC の正しさを示しています、かっこ優勢問題とかって、そして現在は令和支持の旗を鮮明にしています。政治や社会情勢を読む眼力はどこにありますか。人を信用しないことです簡単に信用しないという、特にみんながこう、なんだろう、こう熱を上げている、なんかブームが起きているっていうものは僕は信用しないことにしているので、まあ、これはね、何回か番組で申し上げたことですけど、例えば団子三兄弟がスタ流行っているという時に、私はもうこれも自慢ですけど、まだ一回も団子三兄弟をフルコーラス聞いたことがない。ラジオで流れてきたら途中で耳をわーとか耳をわーとかして聞かない。もうワンコーラスぐらいは聞いたことありますよ、もちろん。でもフルで聞いたことがない。で、映画タイタニックが流行ったとしたらね、招待券もらったけど破っていかない、もしくは人にあげるとか、であとは最近だったら、まあ、鬼滅の刃がね、俺ずっと見てたんですよ、鬼滅の刃、まあ、面白いかなと思って見てたんですよ。すんげーブームになってきちゃったじゃないですか、もう二度と見るかと思ってだから映画版はもうみんなほら映画版から行くにわかがいっぱいいたでしょ、もうね、居酒屋とかでね、なんか絶対お前ら普段からそんな見てねえだろっていうサラリーマンが、あ、鬼滅お前見た、まだ見てないのお前遅れてるなお前とかって言って、もうよっぽどそれに一言言ってやろうかと思って、
わかります、わかる。
でもそうなると私も見ないという、なので、例えばスティーブン・スピルバーグの作品とかは流行るじゃないですか、どんなクソ映画でも当たるじゃないですか、大体ね。でだから私見ない、なので、スピルバーグでいうと有名な作品は何ですか、最近ではない、最近はないか、最近まあちょっとプロデュースに回っちゃってるもんな、まあどうかあんま見ないですよ。でまあだから映画とかだったら B 級 C 級 D 級みたいなのばっかり見て、
激突は見たでしょ、激突は
見てるよ、だってまだ
売れてないからです。
激突は激突しますスピルバーグのデビュー作、テレフィーチャーといって映画ではなくてテレビ番組なんですよ、2時間ワイドみたいな番組なんですけど、それが大変にヒットしたので日本では劇場用公開になったんですよね。デニス・ウィーバーっていう俳優が出ておりましてですね、日本ではだいたい声はですね、穂積孝信という俳優さんが声がやってたんですけど、そんな話はいらないですか、
いらないです、
いらない、いや有名な人ですよ、サラリーマンみたいなお父さんが車で運転してる時に、そのでっかいトレーラーを抜いちゃうわけですよ、それでぶち切れたトレーラーが追いかけてきて、その殺そうとするわけですよ。
最近なんかそういうのありますよ、
ね、そうそうそう
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうイメージがよくわからないんですが、
わかったですね、
一車線なのかな、
一車線で煽られたら超怖いですね。
まあまあまあね、いいんですけど、
路肩とかないですね。
別に今激突の話を盛り上げたいわけじゃない。
あれ見てないですか、カメラを止めるなは見ました。
まだブームになる前に見ちゃった。
ああ、そうなんですね。
好きですか。
いや見ちゃったんですけど、見なくてよかったなって思いました。
まあ、だからそういった意味で、その何でしょうね、そのメジャーなものにはこう何かこう危機反応を示してしまう天の尺なので、だからその小泉純一郎がわーって出てきて純ちゃんフィーバーってなった時に自民党をぶっ壊すって言ってて、でそういうやつに限ってぶっ壊さないんですよ大体。でぶっ壊すみたいな、一回外に出りゃいいじゃねえかって、出てもしないのにやるから信用できねえぞと思ったら、 で、まあ、郵政民営化これが日本を良くすることだって言ってたけど、良くなりましたか？それで、で郵便局、まあ、確かにみんな郵便をあまり、ね、年賀状とかぐらいしか出さなくなって、郵便あの年賀状すら今出さない人の方が増えてるけれど、その田舎のど田舎村ではその金融機関としてやっぱり郵便局ってのはとても大事で、でそういったものがやっぱり数を減らしていく結果になっていって、うん、それでサービスは変えませんって言ってたけど、うん、で土日の配達やめますとか、うん、まあまあね、いろんな
土曜日もやってない。
それであとほら郵便局にね、悠々窓口ってあったの知ってるかな、大体大きな郵便局には24時間窓口があるんですよ。そこに行くと速達とか出したりできるんですよ。あと小包とか U パックとかを不在者のやつをそこで受け取るとかできたんだけど、今はそれ24時間のところ ほぼないんじゃない。
24時間はないですね、
うん、もう大体今7時ぐらいで終わりにな
っちゃ
う。
それどれぐらい前ですか。
いや最近、つい最近、うん、というようなことがあって、やっぱねこれ信用しないという、まあだから今令和を私支持してるのはまだまだ弱小だからですよ。ものすごい弱小、これからのなんか党員数現役議員がね数百人とかっていうもうやつで、でなんか文通費はいらないって言ったりね、30人で宴会やったりとか、ホラ貝を買ったりとかっていうようになったりしたら、それはもう私はもう完全に猛批判を多分するだろうという、まあそういうものですね。あとは何ですかね、歴史が好きなので、うん、で教科書に書いてあることは大体信用しないでずっと頭の中で考えて、なんか裏側だからほら、よく昨日も実はみんなで酒飲んでたんだけど、そこで浦島太郎じゃなくて桃太郎、なんだっけあれ、誰だって、何の話だったっけ、桃太郎か、
なんか桃太郎
の話しました。あれどこでしたよね。桃太郎のしなかったっけ、どっかで。
桃太郎
あれどこでしたんだっけ、鬼がさ、ね、
味方を変えれば。
そう、味方を変えれば
って。めっちゃ今思い出した。
覚えてねえのが俺が熱く語ったのに。
鬼ヶ島の
話。
はいはい。めっちゃわーだと。
いやほら桃太郎からすれば鬼は悪者なんだけど、うん、鬼から見たら桃太郎ぐらいひどいやつはいないわけ、うん、
確かにね、
うん、でそういうふうになんかそういう裏側から見るっていうのは、例えばその鬼っていうそのショートショートを星新一さんというその SF 作家がその書いたのをまあ子供の頃に読んで、確かそうだなと、うん、そうだから裏側から見るのが大好きになっちゃって、うん、だからそうするとそのウルトラマンとかのショッ仮面ライダーでも反対側から見たらどうなるんだっていう話になってて、うん、でなんかそういうふうな思いをずっと持つようになって、うん、それで例えばその何大阪だったらその大阪冬の陣夏の陣があって、うん、その時どういう武将が何をやってとか結果的にどうなったのかとか、で教科書に載ってないいろんなことがきっとあるはずだと思うようになってきて、うん、でそれをこう調べていったりするとそんなひでえことがあったのかとかいろんなことが分かってくるわけですよ、うん、でそれの一番最初はやっぱうちの親父だね、まだちっちゃい頃にね、私がまだ3つ4つぐらいの頃ですよ、幼稚園に、うん、で一緒にお風呂とか入るじゃないですか親父とね、でよく考えたらおかしいんですうちの家は、他は大体自分が幼稚園だとするとお父さんって言ったら大体30代とかじゃない、30、まあ、せいぜい40代前半とかじゃない、ね、もう60近いわけよその、うん、うちの親父は、だから親父が50いくつの時の俺子供なんで、だからおじいちゃんなわけですよ、うん、明治男ですからね、うん、でなんで俺ジジイと一緒に風呂に入ってるんだろうかでたまにお袋の親父だから本当におじいちゃんだけど、はい、うん、おじいちゃんじゃない、うん、おじいちゃんとお父さんがほぼほぼビジュアルが変わらないというねなんだこれはっていう、しかもその時俺名前まだ違ってたから親父は種田なのに、うん、俺佐藤だったの名前は、まあ、簡単に言うと不倫の子供だから俺、その時親父には奥さんがいて、 ね、でうちはそのお親父とおふくろは30いくつ離れてて
急なカミングアウトびっくり
有名な話ですよ、ね、で俺あのほら本名は今種田森之だけど、うん、それで佐藤森之だったんですよ。あの青葉城小唄の人じゃないですよ
で知らない
です全然知らない、はい、それであの、ね、あのいろんな 筆箱とかには佐藤うって書いてあるひらがなで、うん、で親父だけは種田なのよ。何だろうと思ってて、でそれまあまあいいんだけど、でそういういろんな疑問が常にある家で、それでその親父にはこう胸にこう傷が2つあるわけですよ。で背中に同じようなこあのあって、これ何だと思うとかって言うと、ちょっと分かんないから、分からないって言うと、こっから弾が入って後ろに抜けたんだぞっていう、で本当に2発抜けてんですよ。それで死なないんですよ。なんかもう不死身の杉本みたいな親父だったんでそれででまあこれはあの敵から撃たれて、あの戦争でって言って、すごいなすごいな、お父さんすごいなと、それ思ったんですよ、はい、そしたらしばらくして親父の兄貴って私のおじさんが、またそれもまたすげえジジイで、でやってきて、それで「お前父さんからここの胸の傷の話聞いてるか?」とかって「はい聞いてます」とかって、「何だって言ってる、戦争で敵から撃たれたなんか名誉の負傷だと言ってます」とかって言ったら「あんなことまた言ってるのあのバカ」とかって言って「違うんだ」っつって「聞きたいか?」とかって「聞きたいです」って言ったら、満州で。酒場があって、そこにあのロシア人 あのホステスが何人かいて、その取り合いになって同僚と銃撃戦になって、それでその酒場の中で打ち合いになって2発当たったけど死ななかったという、それが実話なんですよ。であまりに不名誉だったんで、まあ、一応親父はあの軍属なんですけど、不問に伏されたっていう、それでしかも1ヶ月ぐらいで治っちゃったっていう。その話聞いて、大人というものは信用していけないんだっていう絶対額面通りに取っちゃいけないっていうふうに思うようになって、それからずっとなんかこうあの常になんか信用しない信用しない、違うきっと違う側面があるはずだっていうふうに見るようになっちゃったら、あの私のような変な大人になってしまったということです続いて石川県白石からいただきました。43歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ、
ありがとうございます。
今日はもうベテランリスナーオンパレードで来てます、地震や風水害などが発生した際に、災害といえば、笑っちゃいけませんけど、災害といえば FMC 地震えのきだなど様々な逸話を残す TYC です。防災とメディアなどについて熱く語ってください。祝 TYC 1300回ということでいただきました。ありがとうございます。あの地震えのきだってキャッチフレーズがあるんですけど、これはあの元々地震加藤っていうキャッチフレーズが江戸時代からありまして、これはあの歌舞伎にもあるんですけれど、あの簡単に言うと、あの伏見、慶長伏見地震というのがあって、京都で大地震が起きたんですよ。それであのその時に伏見城にいた豊臣秀吉が、まあ、びっくりして腰抜かしてるわけですよ。でその時に近所にいた加藤清正がもうすっ飛んでって、あの秀吉を警護したという、おそらく嘘なんですけど加藤清正はその時謹慎中だったんですよ。謹慎中にもかかわらず秀吉のもとに馳せ参じたっていうんで謹慎が解けてっていう、その名誉誉れをあの演劇にした、その歌舞伎にしたっていうので、そこから地震加藤っていうのが出てくるんですけど、まあ、ほぼ嘘だと思う。まあそこから来てる地震絵の木田は本当です、でこれはまあね、熊本大分大地震の際の、出来事が、まあ、全て物語っているということで、ございまして、来るよ来るよって言ってたら本当に来たっていうのと、まあ、その後もずっと、まあ、ひるまずに番組をやりましたからね、あの時はね、もうまあ、グラグラっとまず前進と言われてるやつが来まして、でその時、熊本市内中央区にスタジオがあったんですけど、その時は震度5強だったんですね。で、もう本当に、ね、座ってたんですけど、本当机にこう両手をついて動けなくなるという、で、グラグラとかじゃなくて、ゴーっていう感じ、揺れるんじゃなくて、バイブレーションみたいな、ダーっていう感じのやつが来て、それ で揺れ始めて何秒かしてから、携帯がウイって音をこうし始めて、それで 何あの緊急地震速報ですね、ちょうど NHK でしてたんだけど、うん、揺れとるわいっていう揺れとるわいって時に緊急地震速報ですとかって金婚観婚ってなり始めて、それで、でまあ電気はついてたんですよ。で揺れがね本当ねカットアウトですよ。バンって音、あのバンって終わるんで、それでもうあのでまた30秒ぐらいしてからまた強い余震が来始めて、うん、で熊本大分大地震っていうのはもう超特異地震の一つで、世界的には類を見ない地震だったんですけど、あの信じられないぐらい余震の多い地震で、うん、3ヶ月間であれ何回 ?6000 回かなんかかな、有感地震、あだから地震酔いするんですよ。酔っちゃう、気持ち悪い、ね、そういう地震だったのが全然その熊本県以外にはあの報じられてないということを知って、でまあ FMC でそのまあともかくテレビがやらないんだったらこっちでやるぞっつって、それでもいろんな行政の悪口とか言いまくりましたからね、あの実際ね物が届く、そこまで物が来てるのに配られないとかっていうのを目の当たりにするわけです。でその配られない理由までこっち一応調べるじゃないですか、なんで配らないんだって言うと、するとあのここで避難してる方が今222人いると、まあまあ、いたりするじゃないですか、ね、でそしたらさ、その荷物届いた物資が180だと、そうするとね、もうあの42人分足らないと、不公平になると、なので配りませんっつって引き上げていくんですよ。でそんなもんそこのコミュニティで任せて、で例えばいらないっていう人も中にいるだろうし、それは食い物だとすれば食べる、もういろいろアレルギーでいりませんという人も、そういうのを含めてやれば結構平等に配れるんだね、やろうとする、それすらしないとかっていうのを目の当たりにして、でそういうの全然メディアには乗ってこないんですよ、実際だからね、あの災害現場に行かないとわからないことってたくさんあるんですけど、それをねあのそのジャーナリストたちが一向に伝えないわけですよ、で彼らがその例えば東京とかから来たジャーナリストいっぱいいるんだけど、必ず美談を伝えようとするわけ、その何かでこう店を失ったけれど今、
はいはい、
いろんな人の援助で、その緊急にお店をこう青空市場みたいなところでやり始めて、なんとか皆さんの役に立っていますとか、まあ、それはそれで事実なんだけれど、それと真逆の何にも届いてない人たちでいるんですよね。でそういうのを、まあ、あの伝えようと思って、あの1日何回やったかな、そのあの相当にあの、ま、毎日何回も番組を更新してあの届けていた。でその時あのスタジオがぶっ壊れてましたから、あの一部屋4畳半の部屋があって、でそこを、まあ、サバイバルスタジオっていうふうに名前をつけて、そっからやってたんですけど、あの今だから言えるんですが、あのスタジオも結構怖くてね、あのこう天井見ると空が見えるんですよ壁が抜けてるんで、もうすでに落ちちゃってて、ええ、でもうボロボロの状態 でしかもその余震が寒暖なく来るっていう、でまあ、あの途中からだんだんあの私も余震をこう堪能するようになりましてあの地震ソムリエと名乗り始めまして、なかなかさっきの余震はキレが良かったねとか、辛口で淡麗な感じのする地震だったねとかね、もうそういうようなことを言い始めて、でしまいにはなんかもっと地震を楽しんでやろうと思って、あのテレビが壊れてないテレビがあったんで、それを置いて、あの昭和版の東宝映画日本沈没をみんなで見ようって言って上でこう見るじゃないですか、ちょっと見てると本当に、ね、言えるんだよ、本当に、ええ、だからもう本当のね、あのね、あの天然 4DX もう あいうあの楽しみ方もできるという、まあ、そういう話をね散々やったりしたということで、でも本当にあの時はあのまあ当事者になっちゃうとこういうふうな動きになるのかなとか、あの反省点もいっぱいあったんですよ。あの例えばもともと東日本大震災の時にあのもうともかく何もできないから、その被災地の皆さんに頑張れ頑張れとしか言えなかったんですよ。でまあ当然その被災地の人たちは聞けないじゃないですか、そんな番組は、ただうちの強みっていうのは放送したやつ全部そのサーバーの中に残ってるから、いつでも聞けますよって言って、それで 生活が落ち着いた時にでも思い出して聞いてみてください、実はあの時にあなた方のことを思ってた人たちがこんだけいたんですよっていう、そういう記録ですっていうつもりでやってたんですけど、でも逆に、ね、自分たちが被災者というかその当事者になると頑張れ頑張れって言われると辛いんだよね、もうすでに頑張っとるわいっていう、でこうあの外に行くと頑張ろう熊本とか、絆とかね、絆なんかないんですよ、知らない奴らなんだから、もうそもそもないんだけど、無理やりなんかこう共同体コミュニティを作らせようとする動きとかがあって、もううぜえわとか思ってたんで、でそういうのも含めてのそのいろんなあの思いというのをいつかまあ伝えられば、いつまあ潜ってやっているんですけど、まあまあこれからもあのやっていこうと思います。もうすぐ揺れますよ多分大阪も、あの実際ね、あの例えば南海トラフとかで津波が来たら40分でここ来ますから、今この場所は水没しますよ、ここ3階ですけど、
3階だけど、
ここ来ます、でここからもうちょっと下流の、 あの西淀川区の方、僕は全部もう歩き回って全部あの地図にデータを作って、あの何回ずも借りてやったんですけど、あのでそれで試算したのが西淀川区ではあの最大だと2万人、2万人溺れ死にます、だからそれぐらいの実は大変な場所なんですね、でそういったことが、まあ、ほぼほぼ報じられないですよね、で例の、 あの防災の専門の川田先生というあの面白いおっさんがいるんですけど、あの人が言ってるその津波が来て淀川を遡ってた時に今堤防を作ってるんですけど、堤防ができたとしてもダメなんですよ、なぜかというと阪急の鉄橋の隙間のとこから入ってくるっていう、でそういうのも含めてのなんか話とかっていうのは、まあ、あの本来やるべきだっていうふうに思ってるんで、うちではあの別に皆さんを怖がらせるつもりはあるんですけどあのそういう話もまあするぞということです。これからもやっていくと思います、ということでございまして、スタジオにはですね、徐々にあのなんか人間が増えてまいりました、どうぞいらっしゃいます、ということで、ございまして一旦 CM に行きまして、続いてはですね、ボランティアというテーマでお送りしていこうと思います。今スタジオにはミッドナイト前島の春菜くんが実は来てまして、出たそうにしてますからあの声をね、入れておこうかなと思っております。一旦 CM です。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、ジュゴ様。
どこなめてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない！
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。